龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサー渡辺美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、今日のテーマは
米の未来、日本の未来。今回のお客様は株式会社米吉4代目代表取締役社長野田早紀さんです。
野田早紀さん、米食味鑑定士、5つ星お米マイスター、発酵マイスタープロフェッショナルの資格を持つ、まさに米の達人です。
野田さん、
はい、
今日のテーマ、はいはい、お米の未来、日本の未来、
すごいなんか、
まあ、一生ですよ ね、
ね、
考えるとね、
はい、そうですね、日本の主食ですからね。
そうですね、はい、端的に食糧危機、うん、これ来ると思いますか。
本当ですよね。もうね、新米も美味しいですけどね、お米に関して言えば、当社にね持ってきてくれるね生産者さんの皆さんってね、本当85歳超えですよね。はい、ね、もう本当に圧倒的にねお年を召した方が多い。お元気ですけどね。ただそんなことを考えると、その方たちが米作りをしてなければ、今の日本のね、お米って手に入らないのかなっていうようなところもあると確実に危機ですよね。
そうですね、
うん、
ね、平均年齢がもう70歳を超えてる
そうなんです
よ、ね、わけですからね。
そうですよね、
今ね、食料自給率ね、当然 38% なんですけど、
はい、
38% っていうのは、はい、日本の平均の摂取カロリーが2300キロカロリー、
そうですね、大人の人はそれぐらい1日に食べないとですよ ね、
そうですね、
ただ寝てるだけでもね
1300キロカロリー、
あ、それぐらい消費するってことですね、はいはい、その必要なカロリーも取れるだけの今食物を自分たちの力で作ることができてないという危機ってことですよ ね、
すね、輸入が止まっちゃうと、
そうですよ、ね、
もうそういう状態に動けなくなっちゃうっていう、ところで、特に、はい、食料危機っていうのは都市の問題なんですよっていうね、
はい、
スーパーとかね、そういうところに食料がなくなってしまうと、
は
い
は
い、
そうですよね、
それが一番大都市が危ないですから、
そうですね、やっぱり生産自分たちで作ってみるっていうのは必要なことかなというふうに私思ったりしますね。
いやいや、そうです、それを契機にね、いろんなことをその食べ物にの安全性も含めて、考えられるきっかけになると思うので、
なるほど、
そういう体験をしてもらいたいなとは思いますね、
そうですよね、いろいろ体験することによってね、それこそ今井さんのところでお作りになっているものは肥料のね選定から、
そうですね、
そうですよね、確実にちゃんとしたものを使うということで、はい、
農薬もね、
はい、
抑えてますし、
そうですよね、はい、化学肥料に至ってはだって無化学ですね。
そうですね、化学肥料、
そうですよね、
でやっぱり食べ物の、ね、栄養もめちゃくちゃ今落ちてるんですよ ね、
ね、
土が悪くなってるから、有機物入れないからね、
なるほど、
そういうところからも、まあ、ちょっと見直さなきゃいけないかなと思いますし、僕の計算ではね、だいたい2000万トンぐらい作ると、はい、今700万トンぐらいですけど、なんとか十分じゃないんですけど、
はい、
植えなくて、はい、まあまあ いけるっていうことになってるんですね。で、再生二期作っていうのがありまして、はいはいはい、一遍田植えをして、穂ができました、はい、で今は下から株の下から刈り取っちゃって、
はい、
それでも次の芽が出てきて、
はいはい、
ヒコバエっていってこういう小さいね、穂が出てくるんですけど、株から40センチぐらいのところを汎用コンバインって言いまして、ゴロンゴロンと回るコンバインで刈り取るんですね、
はいはい、
そうすると軸と葉っぱが残ってるもんだから、要するに光合成ができるもんだから、すぐに芽が出てきて、
次のね、
はい、次の芽が出てきて、2回目が実るんですね。
なるほど。
それがまあ大体1回目の 70% とかね、80%、その代わり肥料がまあたくさんまだいりますんで、はい、それをやらなきゃいけないんですけど、はい、でそういうものが開発されてまして、これ世界中で研究されてまして、
そうですよね、
日本でもね、増えてきて、
なるほど、そうですよね。愛知県の私SNS で仲良くなった生産者さんで、はい、とっても若い方なんですけど、はいはい、イケメンで、はいはい、YouTube で成功して見える、はいはい、KT さんっていう生産者さんが、
あったことありますよ。
あ、そうなんですね、うん、そのコンバイン買って、
う
ん、
あ、そう、すごいね、やっぱり
早速やられてますね。
あ、そうですか、は
い、早速ですよね、やっぱ 若い力大事ですね。
結局ね、弥生時代も石包丁でホタケ積んでたんですよ。
あ、なるほど、はいはい、
だから同じ、まあ、もう一回再生二期作をやってたんですね、うん、
なるほど、その時代の気候でもやれたことですよね。
結構暖かかったからね。
暖かかったんですね、うんうんうん、あ、そうなんですね。
でね、やっぱりそういういろいろと工夫してやっていかないと、うんうん、日本がね、生き残っていけないかなっていうふうに思います。
結局すごく調整をね、今まで国はしてきましたけど、うん、米作りに対して、うん、そんな今の今井さんの話でいくと、うん、約3倍の米取れても大丈夫、
う
ん、むしろその方が安全っていうような、
うんう
ん、あ、お考えなんですよね。そうそう、
日本の美味しい米を世界に輸出すればいいんですよ。食料危機が起こりそうになったら輸出を止めればいいんですよね、うんうん、
あ、なるほどね。
国内に回せばいいので、まあ、それから政府考えてると思いますけど、はい、あとね、その食料危機っていうのは、はい、いきなりは来ないんですよ、はい、で、物の値段が高くなって高くなって、はい、結局食料が足らなくなるから、はい、需要が多くなって、はい、物が値段が上がるんですね、はい、で、まあ、今がその時期だとは言いませんけど、はい、やっぱりそういうことがあるから、はい、常にちょっと警戒していかなきゃいけないですね。
明らかに米価は高くなりましたからね。そのことにね、いいことも確かにありますけど、うん、まあ、生産者側からにはいいこともありますけど、うん、
消費者の側からするとね、やっぱりその
確かに
良くないというので、そうですよね、そのバランスがね、はい、政策的に取っていかないとね、
う
ん、
そうですよね、
食料生産本当に大事ですからね、
はい、あ、なるほどね、うん、そうですよね、大切が分かるのと、あとやっぱりその楽しいっていうことが分かるとね、米作りやその今のね、田舎暮らしも楽しいですよってことが分かるといいのかなというふうに思いますよね。
はい、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
今週のゲストは、まあ、最後になりましたけどね、はい、ご出演がね、
はい、
株式会社米吉4代目代表取締役野田咲さんでした、
はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。食料危機乗り越えよう、
もっと作ろう。
気分はどう？
てばてば？
手羽先サミット応援団の大内博之進です。人類初、名古屋初の手羽先の祭典、手羽先サミットの構想計画が2013年にね、始まったので、まずはさ、どこでやるか、ここが大事だよね。この場所、やはり手羽先の生みの親、風来坊がね、名古屋市熱田区だったの。そこで金山総合駅の南側ロータリーでやろうと計画したんだよね。知ってた？金山総合駅はね、線路を挟んで北側、アスナル側が中区、名古屋市中区ね。そしてね、南側が熱田区なんだよ。手羽先サミットは手羽先発祥の地、熱田区から始めようと決めたんだよね。で、まずは金山商店街振興組合へ交渉に行こうと。さあ、続きはまた来週。手羽先サミットは美味しいお米、龍の瞳を応援しています。大内博之進でした。
今井さん、番組でプレゼントを用意してくださったんですか？
はい、はい、美味しい美味しい龍の瞳のパックご飯3個入りを、
嬉しいです、はい、これならね、いつでも好きな時に食べられますしね。
そうですね、はい、
メールをくださった方の中からプレゼントさせていただきます、
はい、そうですね、はい、メッセージもお待ちしてます。
はい、番組のメールフォームからお願いします。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長、今井隆さんでした。
楽天モバイルはスマホも安い。初めてのお申し込みと電話番号そのままのお乗り換えで、対象の2万2000円相当最新 Android スマホが なんと1円で買えちゃう。まずはお近くの楽天モバイルショップへご相談を。
楽天モバイル、
お一人様1回まで、購入台数の制限があります。
ゆるゆるから4年、 CBC ラジオのさまざまな番組でパートナーを務めている私、三浦優奈が久しぶりに一人で喋ります。三浦優奈だけ、好きなことだけ、話したいことだけをお送りする日曜夜の30分、ブルーな月曜日が少しだけ軽くなる、そんな番組を目指します。 リスナーさんとのおしゃべり、ジャパニーズレゲエゲーム好きにやります。オンリーユーナ、毎週日曜夜8時から。
7時40分です。